それでは聖書をお読みいたします。マルコの福音書1章12節から13節。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に出られた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに書いていく。イザヤ書58章ですね。これ全部ということでお読みいたします。精一杯大声で叫べ。角笛のように声を上げよ。私のために彼らの背きの罪を告げよ。ヤコブの家にその罪を告げよ。しかし、彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように。彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。なぜ私が断食をしたのに、あなたはご覧にならなかったのですか。私たちが身を戒めたのに、どうしてそれを認めてくださらないのですか。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方は断食するのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は糸高きところに届かない。私の好む断食は、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。私の好む断食はこれではないか。悪の傷綱を解き、首輝きの縄目をほどき、引いたがられた者たちを自由の身として、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のないもない貧しい人々に家を入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時、あなたは呼ぶと主は答え、あなたは叫ぶと、私はここにいると仰せられる。もし、あなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことや、つまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者に願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤わされた園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのあるものは、昔の廃業を立て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れ繕うもの、死骸を住めるように回復するものと呼ばれよう。もし、あなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日に喜びの日と呼び、主の誠実を生えるある日と呼び、これを好んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時、あなたは死を、あなたの喜びを死を。 私はあなたに死の高きところを踏み生かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと、主の御口が語られるからである。それではメッセージ、主の愛を分かち合う受難説。それではブラウン先生にこのメッセージをしていただきます。
ありがとうございます。皆様おはようございます。
おはようございます。
ニューヨークはお昼午後になっていると思いますけれども、またこうして皆さんと一緒に礼拝を共にし、時間を共に、賛美の時間を共に過ごせることをとても嬉しく思ってますし、また呼んでくださってありがとうございます。今回って4回目かな、4回目ぐらいになると思うんですけど、大体こう、なんか 年一ペースで、こう、皆さんとお交わりでき、多分去年は6月かな、去年夏ぐらいだと思ったんですけど、こうしてなんかこう、チェックアップをするというか、キャッチアップかする感じで、こう、皆さんとまたお会いできるのが、本当に、嬉しいです。ニューヨークとテキサスで、ちょっとしたこう状況とかは違うと思うんですけど、コロナの状況中からこう、みんなそれぞれ前進して、新たに、動き始めているっていう状況がとても今希望の中にあるように思います。ニューヨーク寒いとのことですけど、気温何度ぐらいでしょうかね。こちらもご存知かもしれませんが、数週間前に寒波が来て、まあ、3日ぐらいですね、凍結しましたけど、ニューヨークの皆さんから見れば、粉雪が降り、だいたい気温30度かし、ちょっと下回ったぐらいで、街は凍結いたしまして、こうニューヨークとか北から来てる人とかにこう、ちょっとこう、 うちの職場も、泊まり込みで、玄関体制みたいになっていたんですけど、まあ、ちょっとこう北から来た人にとってはちょっとこうクスッと笑うような、そんな状況ではありましたが、何ヶ月か前に DC かな、日本へこう遊びに行った時にですね、ちょうどその時は夏の終わりぐらいだったんですけど、とっても危険な気温ですって言って、それが大体90度ちょっと上回るぐらいの気温で、北の方ではやっぱり90度とかに近づけば非常に暑く、みんなこう熱射病に気をつけてくださいというような状況なのかもしれないですけど、相変わらずテキサスは夏に行くと100度を超え、105度とか、ヒサさんは経験されてると思いますけど、相変わらず夏は、焼けるような暑さの中生きております。今年の天気はどうなりますでしょうか。どうぞ皆様、体調に気をつけてください。アップダウンが激しい気温の中で、まだまだコロナも最近、少しまたこう影響してますし、その他インフルエンザもだいぶ、私の病院の方ではこじらせて、入院される患者さんが出ていますので、どうぞ気を抜かずに健康に留意していただくように、お祈りしたいと思ってます。それで、今日はちょうど受難週の最初の日曜日でありまして、先週の水曜日、灰の水曜日、アッシュウェンズデーというクリスチャンの教会カレンダーの中の一つのこう重要な日だったわけなんですけど、そのアッシュウェンズデーから数えてイースター、4月のイースターまで、日曜日を除く40日間、英語で言えばレントですね、日本語で受難節という期間に入りました。レントっていう語源は古典の英語でレンクテンっていうんですけど、 春の期間っていうんですね。で、まあ、でもラテン語になってくると、クワドラゲシウマっていうのかな、あの四旬節。なのであの、カレンダー、日本語のカレンダーによっては、受難節だったり、四旬節という記載をしているところもあると思うんですけど、で、日本で、あまあ、でも、教会 の, あのカレンダーで言うと、受難節ですね、イエス様が十字架によって苦難を受けた、亡くなる。そこまでの期間なので、受難を受けた期間、受難節というわけですね。で、ご存知の通り、イースターとか、このレントの期間というのは毎年動きますね。それはなぜかというと、イースターが春分の日の後の最初の満月の直後の日曜日っていう、こう、よくこうカレンダーの月、あるいはカレンダーを見て調べていかないと定まらない。なので、毎年こう1ヶ月前後のこの前後に動きます。学校お子さんがいる家庭とか、イースターサンデーとか、イースタースプリングブレイクがそれによって変わるので、だいぶいろいろこう、スケジューリングが大変だったり、教会の方でも定まってないので、一応ちゃんと来年の、とか再来年のイースターの日を調べておいて、そこから教会のイベントをこう決めていくなんていう風にして、いろいろこうフレキシブルに動かないといけない、祝日ですね。それが今私たちが迎えている受難節とこれから来るイースターです。さあ、灰の水曜日、アッシュウェンズデーっていうのは、皆様の教会で経験されたかどうか、知らないんですけれども、主労の前の去年のイースターの前の、主労の日の、日曜日に使った、主労ですね、葉っぱとか、また、イースターのために使った、十字架の、まあ、こう、木とか、そういったものをまあ焼いて、でその灰を、こう頭につけ、礼拝を捧げる。そして、レントの期間を迎えるという、典礼を行う日でですね、カトリックに由来しているので、プロテスタントによってはやるところやらないところがあって、私のメソジスト教会とか、チャーチオブイングランド、エピスコパルなどはカトリックのこうルーツを持っているので、アッシュウェンズデーの礼拝とこの足をこうつけて、祈るという、典礼を毎年行っています。また職場でカトリックの方が多い、ニューヨークもそうと思うんですけど、私のちょっとチャプレンとして勤めている病院も南米とかフィリピンとかアジアの方とか、もちろんヨーロッパからの移民の方もたくさんいるので、アッシュウェンズデーというのは非常に大きなイベントの日になっていてですね、丸一日かけてチャプレンは患者さんとかスタッフの人にこう灰をこうやってずっとつけていく。前にチャプレンとしてウェストチェスターメディカルセンターにいた時にもですね、すごくカトリックの患者さんスタッフが多かったので、本当にもう24時間体制で灰をこうつけて受難節のスタートを迎えるということがすごく意味があるということをこう体感したものです。それでですね、まあアッシュウェンズデーが過ぎ、今受難節が始まりました。これから日曜日を除く40日間、イエス様がちょうどこの聖書の箇所にあった通り、荒野に連れて行かれ、40日間、荒野で過ごし、サタンの誘惑を受けた、という、このエピソードを思いですね。まあ、教会によってやるとかやらないとかあるんですけど、いわゆる、自粛生活の期間をこう送るようになるわけですね。ちょうどニューオーリンズのマルディグラ、アッシュウェンズデーの前日に、これから自粛期間に入るから、思いっきりとりあえず騒いでおこうよっていう、 まあ、その歴史的なあのお祭りに、お祭りイベントになり、そこから40日間ドーンとこう自粛を送っていく。で、教会によって、派手なあのお祝い事を、例えば結婚式とかをこう自粛したりするところもありますし、パーティーとか、そういう個人的にこうパーティーとかイベントなんかにこう行っていく、こうの飲み食いするわーって飲み食いすることをまあやめましょうよと推奨するとこもありますし、断食、それから集中的にお祈りをする、それから事前を活動を行うっていうあの3つをこう行う伝統を持っている教会もあります。で、私の教会メソジスト教会ではですね、この期間、今年は朝夕のオンラインの祈り会をこう地区全体で、やるという活動があったりですね、ちょっと前は例えば教会で、ちょっとしたプチ断食しましょうなんていうところ、人によっては個人的に自分でこうちょっと何か、チャレンジを課すようにしてですね、例えばコーヒー立ちをするとか、アルコール、まあ、アルコール控えるのはこう割と一般的かもしれないし、何年か前、うちの教会ではですね、牧師が砂糖立ちをしようとか言って、全員にですね、砂糖立ちを課すという、ちょっと面白いことをやりですね、それに、一番辛そうだったのは牧師夫妻だったみたいな、なんか、そもそもあんま砂糖を使わないし、でも使わないと料理美味しくないのもあるしなと思って、部分的に参加するように私はしていたんですけど、まあ、あるいはファーストフード立ちをするとかね、とにかくこう自分の中で依存になりそうなものを立ってですね、そこの、これその辛さを乗り越えようという、まあ、チャレンジウィークみたいになりつつもある受難節のなんですけど、まあ、本当に何だろう、ガチなっていうのはちょっと俗な言い方ですけど、ガチな断食をする方もいらっしゃいますね。ジュースじゃないや、フルーツと水のみぐらいのこう本当にこう厳しい断食をし、まあ、そこでこう荒野にいたイエス様がどれだけのこう辛さにあったか、そこでこうイエス様をどれだけ求められるかという、まあ、自分の苦行みたいなことをこう行うという、チャレンジを行う方もいます。もう一つ、まあ、他には例えば立つんではなくて、何か毎日自分がこうルーズになっていること、ちゃんとジャーナルを毎日書くとか、何かしらこう自分が今までにトライできていないことにトライし、一つの、まあ、苦行を乗り越えようという、まあ、そういう、まあ、きっかけを作れるような期間でもあるわけですね。まあ、それが今日さっきお読みしたですね、マルコ1章の、12、13節、また、共感福音書である、マルコやルカにもその、エピソードは載っているんですけれども、そのイエス様が伝道活動に入る前にバプテスマを受け、そしたら霊が、神の霊がイエスを荒野に連れ出し、そこに40日間とどまって、サタンの誘惑があったという話なんですけれども、まあ、イエス様はその12章の前、10章11節、そのあたりでですね、バプテスマを受けました。で、イエス様がそのバプテスマを受けたときに、霊がイエスの中に入り、そして天から、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声がこう降りてきたわけですね。ですが、それからすぐにイエスは霊によって荒野に連れ出されました。こう大きな祝福を置いたイエス様でさえ、神様は霊を持ってイエスを荒野にこう連れ出していくわけです。私たちも信仰生活をこう振り返ったときに、バプテスマを受けたときのことを覚えていらっしゃる方、いるでしょうかね。 教会の人たちだったり、まあ、ご家族とか友人の方がそこに立ち会ってバプテスマを受けた時にこう大きな祝福を受けた。またそのバプテスマをお水をこう受けた時にすごく霊の強い力を感じ、心が本当に平安に包まれた、まあ、そういうこう経験を受けた方もいると思います。こうバプテスマを受ける、洗礼を受けるまでの人生をこうそこで一つまた生き返ってやり直していこうと思う大きな希望の中で、あの大きなこう期待を持ってバプテスマを受ける、まあいろいろなパターンじゃない、こうストーリーがあると思うんですけれども、まあそれでこうバプテスマを受けました。それから、日々あのハッピーゴーアフターじゃなくて、こう毎日順風満帆だっていうことかというと全くそうではなかったと思うんですね。あのむしろバプテスマを受けた後さらに厳しい状況がやってきたとか、あのどんどん難しい状況になってんだけど一体どうなってんのというような、まああのライフチャレンジがどんどんやってきたかなっていうあのこともあると思うんですね。そこで思うことはですね、あの神様はまあ洗礼を受けた後も私たちをさらに厳しい荒野の状況に送り出してですね、私たちを試みの中で生きるようにさせる方だと思うわけです。そこでこう私たちが試みの中で生きるときに、神様の愛によって信仰を育てるように、私たちの信仰を育てさせるようにこう導いていくわけです。さあそこでまたこの、あの聖句に戻るんですけど、荒野にいる間イエスは、まあ、野の獣と一緒におられ、さらにそこに天使が仕えていたとありますね。あの今日お読みしたあの聖書のバージョンでいくと、あの野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていたというあの略になってます。で、あの新教導とかになっていくと、アランドで野獣と一緒におられ、そして、天使たちが仕えていたという、まあ、接続詞になっているわけですね。あの接続詞が、あの一つの接続詞がどちらにもこう訳せるようにあのなるので、その訳してる人 あのイマジネーションによって、まあ、ちょっと変わる。あのおられたがってなると、あのちょっとこう対立する。野獣がいるのに天使がいたっていう、見方をする。ことができるんですけど、私があの読んでる日本語の聖書になると野獣と一緒にいて、それからアンド、そして、天使たちも一緒にいたという書き方になってるわけですね。まあ、どちらをこう見るとですね、あの解説書によると、まあ、そしてっていう訳にしてる方があの状況に合うようだというふうに言ってる方がいます。あのつまりですね、イエス様がアランドで40日間過ごしているときに、野獣でも天使も一緒に、こう過ごして、で、まあ、平安を持って、もう獣も天使も一緒にピースの中にいる。まあ、そこにこう、サタンがやって誘惑してくるんですけれども、それをも追い払い、イエス様は平安に、荒野で過ごしていたという状況の方がふさわしいということなんですね。それはなぜかというと、イエス様が洗礼を受け、神の霊を受け、心の中はどんな状況にあっても平安でいる。やっぱり、例えば何かこう期待を持っているときに、急に荒野の中に厳しい状況に置かれたときに、私たちの心の状況っていうのはやっぱりこう揺らぐと思うんです。で、その信仰すらも揺らぐ、そんな状況もあると思うんですね。ただここでイエス様の状況を見ると、獣がいようとも天使がいようとも心の中は常に平安である。そしてサタンがやってきて誘惑を受ける、それでも揺らがない。なぜなら 私たちの心に主の霊があり、共にいるんだと、神が共にいるんだという確信を持っているから。そこで、まあ、やっぱり自分の状況を振り返ってみます。やっぱり私も20代かな、洗礼を受け、で、まあ、いろいろアップダウンを激しく今に至る、そんな人生なんですけど、振り返ってみると、まあ、すごい厳しい時のことを思うと、やっぱりちょっとまあ、苦笑したりですね、まあよく、まあよくやったよな、みたいな。あのカオスをよく、まあ、今、ここにいるんだから、まあ乗り越えたんだよね、みたいな。よく考えてみると、でもやっぱり本音を考えれば本当に辛かったよね。あの時に信仰がなければ、うん、今私ここにいないかもしれない。と、まあ思い出していくと思うんです。で、ただやっぱりそこの荒野に神様が置いてくださったから、その道を歩いてきたから、今、歩くことができたから、それはな、やっぱり神様が共にいてくださったから。で、まあ神様がその御心のままに私に必要な、まあ、チャレンジを与え、でもその時に本当にチャレンジだけを送って見放したわけではなく、必要な時に助け手が与えられて、で、生き延びた。で、私の信仰はそこから鍛えられていった、育てられたんだと振り返ると、本当にこう、感謝しかない。今私がこうして暗証を受け、まあ、プロフェッショナルチャプレンとして病院で奉仕しているのも、やっぱりそのアップダウンがあって、神様が、それでもやんのかお前、それでもお前は、どうすんだお前、これをどうすんだと、まあ、チャレンジを与えてくる。それがあったからこそ今があるんだ。そう思うとやっぱり、私は、その荒野に置かれた状況を、その時はね、辛いですけどね、感謝する。そして、やっぱりこれからも賛美を捧げて、礼拝を捧げていくんだろうと思うわけです。皆さんはどうでしょうか？信仰生活もそうですし、セキュラーな仕事の場、状況でもそうなと思うんですけど、やっぱり自分自身がこう、まあ、すごい緩い状況っていうんですかね、何不自由なく、まあ、安穏な状況下で生きるのは楽なんですけど、やっぱりちょっとした荒野だったり、まあ、それなりの厳しい状況、チャレンジングな状況ですね、乗り越えなければならない大きなゴールだったり、プロジェクトだったり、目標がある。また、ちょっと困難や問題があったとしても、そのストレスっていうのが、英語で言うと、ユーストレスっていう、いいストレスですね。それを受けて、何かこう、重荷を、こう、荷重があった方が、前進していけるんですよ。で、また困難な状況があるときっていうのは、とにかく自分がどうやってここを生き延びていくか、どうやってこれをから抜け出していくかっていう、まあ、非常にこう考えなきゃいけないし、またクリスチャンとしては本当に祈っていかなきゃいけない。で、御言葉に立つ。それから、それをもって前進してるって、するっていうことで、それに達成して、こう、そこから抜け出したときに、自分がレベルアップしたっていう自信が持てます。また、その経験がある方が視野が広がりますね。トラブルシューティングをたくさん経験した方の方が、対応していける。視野も広がるし、また、心の余裕も生まれます。で、そしてさらに自分がもう一つ上の自分に行けるように、レベルアップを目指せる。止まってしまわないで、前に向かうことができるんだと思うんです。で、それをこう、私がそこを今読みながら考えたときにですね、最近ちょっとプロレス見てて、なんか金曜日に私は最近のこうスケジュールで金曜日がお休みなんで、なんかテレビつけてたら WWF やってて、で、まあそれを見たときに、懐かしいレスラーが、すごい何十年間ぶりに見たんで、あ、ミステリオいるんだ、みたいな、そういうのとこから入りですね、 もっとさらに遡っていくと、私が日本にいた時の、まあ、いわゆる昭和の時代ですね、プロレス、女子プロブームとかが、まあ、あった時のことをこう回想していくわけですよ。で、そこで何を思い出したかっていうと、アジャコングが、彼女がプロレス現役引退しちゃったかな。なんか、まあ、とにかく彼女がこういろんな事務所に所属しているときに、まあ、彼女のこう生い立ちもそうですし、この外見もそうですし、まあ、こう辛いところをずっと超えてきた人なんですって。ただ、その時にいた事務所がだんだん居心地が良くなってしまったんで、あ、ここでは成長できないなと思って、別の、事務所に移動したっていう話があって、それはなぜかっていうと、自分をいつも厳しい状況に置いておかないと、成長できないからっていうのをインタビューで言ってたんですよ。それをふっとこの自分がこれを書いてる時に思い出して、常に、自分が上に行くためにどうしていきたいか。それか、だから止まっちゃいけない。まだ止まる年齢ではないし、止まる時期ではない。人によっては死ぬまで前進していきたいという人もいますし、とにかく自分に何かをチャレンジしていくっていうことは、また神様がチャレンジを与えてくるっていうことも忘れていけないと思うんですね。それは自分がより次のレベルに行くため、より自分が深くなるために、そして深く広く、広い心の人間となる、深い信仰を持っている人間になるために、深い人間になるために、やっぱり荒野っていうものは必要なんだなと思います。さあ、そこで、その荒野という、まあ、タームにおいてですね、ちょっとした断食って言ったりとか、自分でその、難しい状況を作る、チャレンジする状況を作っているっていうのは、まあ、自分の心の中に、まあ、プチ荒野を作ると思うんですね。こう、楽じゃない状況を作る。そして自分の中に起こるサタンの誘惑を、体験し、で、その誘惑に打ち勝って、一つの自分の信仰のレベルアップを図るという、ことが一つのゴールになると思うんです。で、そこでまたやっぱり、特に、まあ、ダイエットを経験してる人とかで自分の弱さを知るっていうことがあると思うんですよ。すぐにこう、チートしたくなっちゃうとかね。これは、スイーツとカウントしないとかって食べちゃったりとかね。まあ、とにかくですね、その弱さもそこで自分で、こう、自覚する。で、また、こう、弱さを知るっていうことは、自分が一つの、次のレベルに上がるため の重要な要素になると思うんですね。その荒野の中で、自分の弱さを知り、そこでやっぱり自分は主につながっていかないといけないんだと思う心、主につながり、主と共に歩くからこそこの荒野を乗り越えられるんだという、信仰心がそこで高められますね。どんなに辛かったとしても、信仰の源である主をより強く求め、その苦しい中で何かに逃げてしまうんじゃなくて、祈りと御言葉に立って、しっかり主とつながり歩んでいく。それが私たちの荒野の経験の中で必要なことになります。なので、まあ、どんな小さなことでもいいので、断食だけじゃなくても、さっき言ったなんかこう依存しがちなことだったり、で、また、堕落してるなと思う自分の生活パターンを、ちょっとこう無理して変えてみる。早起きをするぐらいのレベルでもいいですし。そういうチャレンジをするっていうことが、この期間に、ちょっとやってみるいいきっかけになると思います。それがですね、自分のスピリチュアリティを、また一つレベルアップするための、意味のある、受難節、レントの過ごし方であるんじゃないかなと思います。で、もう一つ、このイザヤ書58章に、語られているですね、純粋な断食とはというテーマの、加え、また一つ今日覚えていきたいなと思うことです。私たちが誘惑するものやことから自分を切り離し、まあいろいろチャレンジをして、御言葉を学び、祈り、 主に 礼拝を捧げ、まあ、いい信仰者になろうと、まあ、賢明になっていったとしても、もしもその賢明になっていることが純粋に主を求め、罪を悔い改めよう、自分を改善しようとしていないのであれば、全く意味のないものである。で、例えば表裏があったり、表面上はこう献身的に振る舞っているのに、心の中は真逆であったり、嘘偽りがあったりするっていうことは、全くナンセンスなことである。というのを覚えていただきたいと思うんですね。サミュエル記にこういう言葉があります。人は目に映るところを見るが、私は心を見る。神様はどんなに表面上ですごく頑張ってたりとかアピールしたとしても心の中を見る方です。で、その内面の心の中に対しての対応をオンタイムにされる。それが神であると私は思います。例えばこの58章に書かれているユダヤの民、まあ、すごく一生懸命神を求め、断食や典礼を守ろうと努力しながら、でもそれでいて、労働者を虐げたりですね。まあ、その断食を、私的な目的、争い事をこう、に勝つためにするとか、心の中は全く改めていないということを神様が指摘してます。現在の、この、例えばこの断食チャレンジ期間においてもですね、いろいろこう思い当たることがあるなと思うんですね。断食とかそういう、セルフチャレンジが、信仰で、と神様の関係を築くんじゃなくて、全く私利私欲のことになっている人がいたりですね。すごく一生懸命にその苦行をやっている、信仰をしていることを、誰か人間にこう褒めてもらいたいために、まあ、SNS に投稿して、ライクとかコメントをカウントすることの方に集中してしまうだったりとか、うちみたいにこう教団性のだとこう上司 のビショップに褒めてもらいたいから一生懸命やっているみたいな、例えばあんまり教会の活動には出てないのに大きな地区懇談会には必ず参加して一生懸命こう声を上げる人がいるっていう、まあ、冗談をうちの牧師が昔よく冗談じゃなくているんだよねっていう話をしてて、とにかく自分が信仰活動をしていることの目的が人間だっていうになってしまってる人、また一生懸命信仰的に過ごしているスピリチュアルすごく深いんだけど、そんな私たちが一番偉いっつってこう他の人の批判とか一番こう本当に最悪なのはもう差別を行う、自分たちの信仰が一番であって自分たちの教会が一番で、そうじゃないところ の他者を、まあ、本当に差別したり迫害する人、そういう、まあ、こう陥る状況があるわけですよ。でそんな中で本当に自分たちも振り返る、自分の心の中や日々の生活を振り返り、まあ、純粋な心でいつも主を見上げることができるように、うん、本当に少しずつでもいいんです。悔い改め、信仰を築けるように、純粋な信仰を築けるように頑張っていかなきゃいけないんだなと思います。で、主が望む本当に純粋な断食とは何かっていうのが、まあ、6節から語られるわけですよ。で、そこで言ってるのが、こう、不正の束縛をほどき、くびきの横木の縄を解いて、虐げられた人を自由の身にし、くびきの横木をことごとく折ることではないのか、と、神の言葉があります。断食をするっていうこと、まあ、その荒野に、プチ荒野を自分に置いて、まあ、自分の信仰を鍛えるっていうことが、自分自身のためで終わっちゃいけないんです。そこから何をするか、そこから行動をするか、他者を助けるために、義のために、アクションを起こすっていうとこまですることが、主に望む断食 荒野で過ごすことの意味なんだと思うんですね。で、まあ、今月、ブラックヒストリーマンスじゃないですか。アフリカン・アメリカン、ブラックヒストリーマン。で、また3月は3月で、このウーメンズ・ヒストリーマンスになります。メディアだったり、このコミュニティ内、ニューヨークもきっと大きないろんなイベントがあったと思うんですけど、で、また職場とか、まあ、学校でも、アフリカン・アメリカンの歴史、とか、音楽やダンスのこうプレゼンテーション、そして、ジャスティス、義のために戦ってきた、人たちのことをこうもう一回学ぼうという、機会があると思います。で、3月もやっぱり女性の中で、性差別にあったりとか、女性がまだこういろいろな機会がなかった頃に立ち上がった人たちの話とか、また3月もいろいろ学べる期間があると思うんですけど、そこでやっぱりこのブラックヒストリーマンって私たちがいつも思い返すのがマーティン・ルーサー・キング・ジュニアだと思うんですね。で、その彼のまあ言葉をいろいろこう検索してた時に、今回心に響いたことを一つ紹介します。人生で最も永続的で、しかも緊急の問いかけは、他人のために今あなたは何をしているかである。この社会のインジャスティス、不義っていう腐食、腐った食とか言った腐食を断ち切ることで、虐げられたり苦しんでいる人をその苦しみのチェーンから鎖から解放してあげること。で、7節には、飢えた人には食べ物を、家のない者には寝るところ、また服のない者には服を与え、一番身近にいる親や家族を助けること。そのアクションこそが主の求める断食であると語られています。まあ、やっぱりそれは純粋な心が必要なんです。表面だけの偽善的な奉仕活動じゃなくて、自分自身が心を尽くし、聖書にあるように精神を尽くし、思いを尽くして主の御心を行う。その行動こそが、この不安と闇ばかりの社会に主の愛を届けて、小さな光と希望をもたらす、その要素になるんだと思うんですね。で、8節と11節を持ってくると、こう、主は私たちに祝福をくださっていることがあります。そうすれば、そのアクションを起こして、心からのアクションを起こした時に、あなたの光は明け物のように出て、で、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたのしんがりを守る。主は常にあなたを導き、焼けつく地であなたの乾きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤されたその水の枯れない泉となる。イエスは荒野で40日間過ごし、獣と天使と、サタンとの誘惑をこう、まあ、とにかく乗り越えて、そこから宣教活動に入りました。三条の説教、有名な三条説教の一部では、憐れみ深い人は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を作る人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。とおっしゃっています。たとえ、この社会の問題があまりにも深く大きく、もう闇だらけだったとしても、私たちは何かしらの行動ができると思うんですね。でも、ただ、いきなり毎週シェルターのボランティアをやんなきゃいけないとか、教会でいきなりこうコミュニティサポートのミニストリーを立ち上げようとか、大きなことをする必要はないんですよ。無理をして、どうしてもこう、この、アメリカの世の中、テレビで取り上げられるような、こう、なんかこう、すごい有名なことをやりたがるような、こう、まあ、なんか、風潮にあるかもしれないんですけど、そんなことをする必要はないし、 またどの都市でもそうなんですけど、純粋に人を助けられるかというと、やっぱりそうじゃない、実はそんなに簡単じゃない状況もあるわけですね。前回ニューヨークに行った時にですね、サブウェイ乗ってたら、ホームレスの方が、うずくまって寝てたんですよ。で、匂いもすごいし。で、みんなこう座ってるなんか、これはちょっと見てない、見ないふりをするっていうような状況にありました。ある男の人がですね、その震えてる女の人に、ジャケットを差し出したんですよ。おお、彼はそうやって助けるんだって。そのホームレスがですね、暴れ出してしまいましてですね、叫び出し、やっぱりちょっと精神的にこう、ちょっと危険な状況だったと思うんですね。逆に、その、施しをしようとした彼の方が、すごく恥ずかしい思いをしてしまって、みんなでも、その人たちに申し訳ない、もう、God bless とか言って、一生懸命その人たちをいたわるという、状況にある。やっぱり、ダラスもそうなんですけど、純粋な心で純粋にやるだけにはいかないという、この、なんだろう、まどろこしい状況もあります。プロが関わらなければ、これは、解決しないっていう状況もある。なので、私が言えることといえば、本当に小さなことでいいんだと思うんですね。家族だったり、教会員同士、また同僚でもいいし、ご近所の人でもいいし、また、状況を見て、街で辛そうにしてる人に、何かこう、介護でもいいし、サポートをこう、してあげる。できる状態だったらやればいい。ただそれを本当に心から行うこと。親を愛するって本当にシンプルな、一番身近な愛の分かち合い。それを通して、私たちの行動を通して、神様の愛っていうのはこう、届けられ、受け取った人に、一筋の希望と光が注がれるんだと思います。十節はこう言っています。飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝きいで、あなたを包む光、闇は真昼のようになる。私たちがシェアすることで、私たちがまた神様から癒される。で、今日この後に、皆さんで歌う小さなカゴにという賛美歌なんですけど、ミッションスクール時代からチャペル礼拝で歌っていて、一つの私のこの思い出のある歌なんですけど、その歌の歌詞がですね、神の技は、愛の技は小さくても神の御手が働いて悩みの多い世の人を明るく清くするでしょう。私たちの小さな小さな行動は、神様が約束して、祝福の約束をしてくださる一つの、なんでしょうね。約束をもしてくれるってわけですよ。それぞれの個人の事情や、まあ健康面だったり、家族関係、いろいろ自分自身が今荒野にいるかもしれません。でもそんな時においても、私たちはいつでも祈り、御言葉に立ち、心を清くして、主の御名を呼び、そして、助けを求める。その時に主は答えてくださる。9節には、あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。くびきを割すこと、指を刺すこと、呪いの言葉を吐くことをあなたの中から取り去るなら、やっぱりいつも心を清くしていなければいけない。でもそうしていれば神様は約束をしてくださっています。今も私たちは主の恵みによって守り生かされ、主の愛によって満たされている。どんな時においても主は私たちの心の中を見ていてくださる。私たちはそういう確信をいつも持っていることができるんですね。そして私たちは主の愛を共に分かち合い、主の家族として支え合い、助け合う。私たちはそんな祝福された神の器であることを このレントの期間に改めて思い出していただきたいと思います。じゃあお祈りします。愛する神様、今日こうして共に礼拝をニューヨーク日本語教会の皆さんと捧げることができたことを感謝します。ニューヨーク、テキサス、各地において各地の状況、困難、またチャレンジすることがいろいろあります。気候も環境も生活スタイルも違ってくると思います。ただその中で私たちが常にあなたを見上げ、またあなたがこれからも私たちにいろいろな挑戦を送ってくださる、そこをいつも覚えて私たちはあなたに感謝と賛美を捧げられる、その機会をありがとうございます。来たる週がまた新たにいろいろなストレスがあるかもしれません。また嬉しいこともたくさんあると思います。あなたがいつも、助けを差し伸べてくださるんだというその約束をいつも心に留めて、新たな荒野に向かって歩んでいけるように、どうぞあなたの力さえをお願いいたします。この今日の日曜の午後の、時をどうぞあなたが祝福してください。主の御名によって祈ります。アーメン。